カによる福音書第9章の33節から36節。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペテロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らは雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを通じ、誰にも話さなかった。娘が高校生の時に、ミッション系の高校に行ってましたので、朝と夕方と、夕方というか終わる時に礼拝が必ずあったみたいです。で、娘の高校は生徒がクリスチャンだろうとノンクリスチャンだろうと順番に最後は奨励をするということが決まっていて、みんなが5分ずつですね、説教してたそうです。で、話の内容なんかは友達のこととか部活のこととか家族のこととか、そういうのが多かったのです。そうすると娘はですね、じゃあ何の話をするかというとですね、聞いてきましてですね、寝たくれとか って一生懸命言ってまして、牧師だからですね、牧師の娘だからですね、なんか気の利いたことを言いたいので寝た欲しいっていうので、よくネタをですね、あげてたんですね。で、ある時にですね、じゃあこういうふうな格言集があるからその話をしたらって言ってですね、それはですね、聞くっていうリスンという単語とですね、サイレントって無言っていう言葉を同じ単語でできてんだと、並べ方をですねちょっと変えるだけで、リスンっていうのとサイレントっていうふうになるんだ、その話をしたらって自慢げにですね教えてあげました。そうするとですね、それを話したみたいですね。でもなかなか伝わらなかったみたいですね。きちっとそういうの話しなさいよと思うことなんですけど、で、そうやって耳を傾けて聞くときには無言でなきゃいけないということでしょう。いろいろ言いながらですね、聞くってことはできない。本当に聞きたければですね、沈黙をして聞かなければいけない。聞くことの本質っていうのは沈黙っていうのにあるのだというふうに、そういうふうに話しなさいよって言ったんですけど、それはやっぱり伝わらないだろうなと思いながら聞いて、本人が分かってないとですね。で、イエス様の変容の出来事が今日がありまして、マタイ・マルコの福音書、3つの福音書にこの記事は出ています。ということは、とっても大切なことだったのでしょう。イエス様が十字架にですね、向かわれる前に山の上で姿を変えられる。これが3つの福音書に書いてあるということは、そこに大切な出来事が起こっている。それはそこに神の国がですね、現れているという、そういう大切な出来事です。その神の国が現れたときに、神様の言葉は何だったかっていうと、これに聞けと言われたという。それが、ですね、今日のメッセージです。イエス様が姿を変えたわけですから、神様は当然これを見よと言えばいいはずなんですね。これを見よ。でも決して神様は見よとは言われない。聞けと言われる。イエス・キリストの御言葉を聞けと言われる。イエス様がそこにおられるわけですから、イエス様の言葉を聞いて信じなさい。自分であれこれ言うよりも沈黙してイエス・キリストの御言葉を聞け、そういうふうにおっしゃったのではないかなというふうにも思うのです。10日間旅行してきましてですね、今回のテーマは2つありまして、1つはアウシュビッツに行くことと、もう1つはルターの、宗教改革の足跡を訪ねると。どうもルターとアウシュビッツとなんかこうつながらないようなんですけど、行ってみたらですね、なんかやっぱりつながりあるんですよね。ルターもですね、ユダヤ人の虐殺、ヒトラーのですね、虐殺に利用されてるんですよね。それはルターがですね、ユダヤ人はですね、キリスト者にすべて変わらなければ死なねばならないみたいなことを言ってるんですよね。それがですね、ヒトラーに利用されていくんですね。で、そういうことをですね、覚えながら回っておりましたけど、やっぱアウシュビッツっていうのはやっぱり重すぎるんですよね。もう桁がやっぱ違うんですね。 僕も原爆の被害とかいろいろ長崎とか広島とか去年は南京に行って大虐殺見てましたけど、それぐらいの規模ではなかったですね。もう何百万という人がですね、しかもヨーロッパにですね、ああいう強制収容所がいくつあったかっていうと2000個あったんですよね。そこにみんなユダヤ人を押し込めてみんな殺したわけですから。で、まあ、アウシュビッツだけでも120万とも130万とも。で、まあ、女性はまず来られたら髪を剃られるんですよね。で、その髪の毛で、織物を織って、ドイツ人の着る洋服、冬の洋服にしたりしてあるんですよね。その切った髪の毛がですね、確か4万人分だけ飾ってあったんですけど、4万人分っていうのを想像でできないでしょう。この礼拝堂いっぱいぐらいです、はい、それでも、そこで髪の毛を切られた人たちは120万人ですから、何倍なんだろうっていう思いながらですね、まあ、それを見てきたですね。あと、銃殺されていったところとか公衆刑にあったところとかですね、まあ、そういうところが今も残っていましてですね、まあ、それを見れば見るほどですね、もう言葉は出なくなっていくんだなというですね。で、まあ、シンドラーのリストという映画もありましてですね、それを見たんですけど、あそこに出てきて、列車が止まってですね、男性と女性に分けられていくという、まああそこでロケしたんですよね。ですね、まあそこに立った時にはですね、もうですね、言葉もないんですよね。もうここに来た瞬間に女性と子供はすでにもうガス室に行く道しかなかったっていうことですからですね、どうしてこういう人間がこういうことができるんだろうなと、まあ、まだ整理はついてませんけど、少し整理がついたら皆さんにお話したいなと思いますが、まあ、しかしここまで人間っていうのはですね、なんて言うんでしょうね、残虐になれるっていうかですね、だなと思いながらですね、まあ、そこでですね、お祈りをみんなでして帰ってきたんですが、まあ、しかし言葉が出なくなるですね、言葉を何も話せなくなる、まあ、その時っていうのがやっぱり人間にはあるんだな、まあ、そういう時にはやっぱり神様の言葉をですね、聞く時なんだろうな、まあ、そういうふうに思いながら、みんなでですね、沈黙のうちにお祈りしながら帰ってきました。まあ、イエス様が山の上で変容された時ですね、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという神様の言葉を聞いています。まあ、この出来事は変容の出来事から見よでもいいんですけど、見てもですね、私たちは神様の言葉を聞けないですね。やっぱり沈黙してイエス様の言葉を聞いて、そこで本当に語られていることは何なのか、まあ、それを聞くことが私たちの人生にとって一番難しい、しかしそれが私たちにとって一番の恵みかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様はこれに聞けという神様の言葉によってイエス様の御言葉を聞くことを示してくださいました。どうかどんな状況の中にあってもイエス様の言葉を聞き、そして私たちが励まされてこの人生を生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またそれぞれに与えられている働きをなすために、今日も聖霊の豊かな祝福を与えてください。病のところにある人たち、また悩み苦しんでいる人たちには、イエス様が共にいて、あなたの御言葉を語り続けてください。この祈り、主イエスキリスト名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。